FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は相続登記義務化をテーマに、司法書士の黒野智恵さんにお話伺っていきます。黒野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年もあとわずかですね。
はい、
また新しい年がやってきますけれども、はい、この令和3年、
そう、
もう令和になって3年になるんですね。
早いですね。
ね、早い、
はい、
今年振り返ってみていかがですか？
そうですね、あっという間でしたよね。うん、この時期ただ毎年あっという間だったって言ってるような気がします。
そうなんですよね、はい、いつも言ってる気がしますけど、まあ1年間ね、日々いろいろありますけれども、毎年終わりに近づくとこうあっという間だったなって、感じますけれど、はい、さあ黒野さん、今週は相続登記義務化のお話ということなんですけれども、まずは相続登記について簡単におさらいしたいんですが、よろしいですか？
はい、相続登記というのは、うん、不動産の登記名義人が亡くなった時に相続人の名前に変える手続きのことを言います。
はい、
そして今年の4月に民法や不動産登記法等の一部を改正する法律が成立して、その中で相続登記が義務化されることが決まりました。
はい、ということはもう相続登記の義務化っていうのは始まってるんですか？
いえ、実際のスタートはまだなんです。うん、相続登記の義務化は今のところ3年以内にスタートすることが決まっています。
うん、そうすると令和6年頃には実際にスタートするということですね。
そういうことになります。
うん、相続登記が義務化されるって多分まだね、知らない方も多いんじゃないかなと思いますけれども、うん、これなぜ今回この相続登記義務化されることになったんですか？
実は背景に所有者不明土地問題があります。
出ましたよ、はい、この所有者不明土地問題ってね、うん、確かこのコーナーの第6回目に司法書士の矢崎さんから伺った、所有者が誰かわからない土地で九州ほどの面積があると言われているというお話ですよね。
はい、
この相続手続きをしないまま相続が繰り返されると、どんどん相続人が増えてしまうというお話だったと思います。
そうなんです、上野さんよく覚えていらっしゃいました。はい、これまで任意だった相続登記を義務化することで、うん、所有者不明土地問題を解消して予防していくことが主な目的なんです。
なるほど。このところで相続登記が義務化されるということは、相続登記をしない場合罰則があるってことですか？
はい、今回の改正法で定められました。うんうん、正当な理由なく相続登記を行わなかった場合には10万円以下の過料、つまりペナルティが課される可能性があります。
おー、そうなんですね。相続登記これいつまでにしないといけないんですか？
3年以内です。
はい、
はい、いつから3年以内なのか細かく言うと、知った時から3年なのですが、うん、知った時とはいつなのか何を知った時なのかという難しいお話になりますので、今日は省略します。
確かにね、これ難しい話になりそうですね。
はい、はい、今の時点では例外もありますが、おおよそ亡くなってから3年以内に相続登記をしなくてはいけないんだなと思っておいてください。
わかりました。まあ、それぞれね、状況によって例外はあるけれど、亡くなって3年以内に相続登記をしなければって覚えておけばいいですね。
はい、
ではもし相続人同士が話し合いで揉めてしまったりとか、あとはこう何らかの理由で3年以内に登記ができないという場合は、これどうすればいいんですか？
その場合にはいくつか方法は考えられますが、
はい、
今回新しくスタートする方法として相続人である旨の申し出をすることができます。
また難しい言葉出てきましたよ。
はい、
相続人である旨の申し出ですね。
はい、先ほど上野さんがおっしゃったように、揉めてしまったり相続登記をしたいけれど相続人がたくさんいて手続きが難しいなど、さまざまな事情で相続登記を3年以内にできない場合があると思います。
はい、
この場合に相続人のうちのどなたかが相続人であることが分かる書類を持って法務局に対して相続人であると申告することによって、 相続登記の義務を果たしたとみなされます、
うん、でもそれならね、相続登記をするよりも簡単にできそうですね。
はい、相続登記を実際に行うとなると時間がかかることもありますし、難しい場合もあります。その救済策の一つとして今回新たに設けられました。ただし、この相続人である旨の申し出をしても、その後に遺産分割協議を行った場合には、協議の日から3年以内に相続登記をしなければなりませんし、うん、あくまでも相続人であることの申し出ですので、申し出をした人が不動産の所有者になるわけではありませんので、その点は注意する必要があります。
なるほどね。他にも知っておいた方がいいことっていうのはありますか？
そうですね、実は今回の相続登記の義務化と合わせて知っておいていただきたいのが、所有者の住所や氏名に変更があった場合の変更登記についても義務化されることです。
あ、そうなんですね。住所変更登記の義務化って、まあ、不動産をお持ちの方にとってはすごく身近な問題ですよね。これ知らないと困りますね。
はい、ちなみにこちらは変更してから2年以内に変更の登記の申請をしなければなりません、うん、そして義務化の開始は5年後の予定です。
おお、待って、相続登記は3年以内で、
はい、
住所や氏名の変更登記は2年以内にしなければならないということですね、
はい、
そしてスタートする時期はそれぞれ3年後と5年後、はい、覚えました。
はい、その他の注意点としては、現在すでに相続登記をしないままになっている土地についても今回の相続登記義務化の対象になることです。
うん、これも大変ですね、うん、義務化がスタートした後の相続だけの問題ではないということですね。これも知っていた方がいいですね。
そうですね、うん、相続登記はいずれしなければならなくなると考えて早いうちに検討されることをお勧めします。はい、はい、その他の改正点や細かい部分について今日お伝えできなかったこともたくさんあります。もし疑問点や分からなくて不安に思っていることがあれば、お気軽に私たち司法書士にご相談ください。
もうこのコーナータイトルの通り、隣の司法書士さんに相談しようっていうことですね。
上野さん、その通りです。
黒野さんなんかね、はい、先生みたいなんですよね、学校のすごく、はい、社会の先生みたいで。
そうですか、はい、じゃあご相談ください。
はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、多くの方に関係がありそうな相続登記義務化について分かりやすく説明いただきました。今日もありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
来週このコーナーは今年最後の放送ということで、相続総まとめをお送りしたいと思います。司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5